ガールズバンドガチャリックスピンのマイクパフォーマーアンジェリーナ3分の1です。特別番組ボイス君の声が聞きたい。コロナ禍を経て今を生きる学生たちが TBS ラジオのスタジオに集結。彼ら彼女らがラジオを通して伝えたいこととは一体。その素直な思いを自分の言葉、自分の声で語ってもらいました。ボイス、君の声が聞きたい。
皆さんこんばんは。りょうごと申します。18歳、この春から大学生になります。今日は僕の友人に向けてこの放送を届けたいと思います。その人は高校のクラスメイトで、いつも明るい声で話しかけてくれる女の子です。ちょうど1年くらい前だと思うんですけど、ふとしたことがきっかけで、その子がラジオを聞いているということを知りました。僕もラジオリスナーで、その時、めっちゃ面白くて元気出るから、このラジオいいよって、TBS ラジオのアンジーの夢は口に出せば叶うを進めてみました。そしたら通学中にポッドキャストで聞いてくれたみたいで、次の日ラジオ聞いたよって報告してきてくれました。僕の周りにラジオを聞いている人って全然いなくて、だから聞いてくれただけでも嬉しかったんですけど、アンジー明るい子ですごい元気もらえたって感想まで言ってきてくれました。それ以来毎週アンジーのラジオがあるたびに、あの話感動したよねとか、あの話面白かったよねって二人で語り合うようになったんですけど、一人で聞いている時より毎週楽しみになっていきました。そんな感じで時間がない中でも、受験生にとってラジオは通学中の数少ない娯楽というか、本当に心の支えになりました。僕は今日この放送を通じて、そんな素敵なラジオへの愛、そしてこのラジオをきっと聞いてくれている友人への感謝を伝えに来ました。もうすぐ友人と僕は大学生になります。これから会う機会は少なくなってしまうと思いますが、またラジオの話で盛り上がれたら嬉しいなぁと思います。
ボイス、君の声が聞きたい。
はじめまして、こんばんは。22歳の彩香です。今月大学を卒業して4月から社会人になります。あと1ヶ月で学生という肩書きがなくなってしまうという、私にとってビッグイベントが待っているわけですが、私は先日女友達3人でフランス、イタリアへ13日間卒業旅行へ行ってきました。本当ちょうど3日前に日本に帰ってきたくらいでして、まだまだ今も時差ボケを言い訳にして怠惰に過ごさせてもらっているところです。そんな私の人生で最も長かったフランス・イタリア旅行の話をちょっぴりさせてください。まずこの旅行メンバー、見事に全員英語ができないんです。もうフランス・イタリア旅行行くんだって親や友達に自慢げに言うと、必ずと言っていいくらい、その3人で大丈夫なの？とか、スリされそうとかみたいな言葉は絶対に言われてました。そんな英語力皆無な3人組はなんとかなるっしょみたいな精神で旅行に挑んだわけですが、スムーズにいかないことの方が多くて、例えばフランスの空港着いてホテルまで移動しようと交通カードを窓口で買うとき、窓口の人と会話ができなさすぎて15分もかかってしまいました。最初は優しかったフランス人のお姉さんに、最後はため息をつかれて肘をつかれてしまったくらい大変な英語でした、私たちの英語は。あとはフランスのベルサイユ宮殿に行くとき、切符を買いたくて自動券売機に行ったんですけど、ベルサイユ宮殿からベルサイユ宮殿に行くどこにも進まない電車切符を買ってしまったり、この切符のミスを教えてくれたフランス人はその切符を見て呆れて、おう、ベルサイユトゥベルサイユと嘆いていました。その顔は今でもずっと忘れられないし、ずっと泣いたにして笑ってます。まだまだあります。カフェのオーダーの際に、とりあえず私たちが完璧に言える英語 OK Yes, big one と店員さんが何を言ってるかもわからないのに笑顔で返事をしていたら、1300円の高級などでかい水が頼まれていたことです。カフェでなんと1人4000円もかかっちゃいました。この経験のおかげで魔法の定型文 Is it free? という英語を覚えました。意味はこれは無料ですか?です。レストランでオリーブオイルをもらうときや飛行機で機内食をもらうときまで、すべてに Is it free? を食い気味に言う癖がついてしまって、たびたびフランス人に笑われてました。こんな感じで毎日のようにプチ失敗が起きては、しっかり滑稽な日本人観光客になっていたんですけれども、なんだかんだ言って英語ができなくても身振り手振りや基本フレーズを笑顔で使えば、海外の人とはなんとか会話できるし、助けてもらえるっていうことも学べました。これを機に英語をまず基本フレーズから学び直して、もっと海外の人と旅行先で話せるように頑張りたいと思うきっかけにもなりました。皆さん、Have a nice day! 彩香でした。それではここで一曲聴いてください。この旅行メンバーでよく高校の廊下で大合唱していました。大好きな曲です。あいみょんでマリーゴールド。お送りしたのはあいみょんマリーゴールドでした。
ボイス、君の声が聞きたい。
皆さん、はじめまして。高校2年のおしゃべりオタク、秋山春風です。春風は A 六助の A に風で春風です。ついに来ました、 TBS ラジオ。私はラジオが大好きで、まあ、TBS をね、よく母親と一緒に聞いているので、今めちゃくちゃ嬉しくて興奮しています。まあ、そんな僕がね、ラジオ好きになったのは、まあ、小4くらいの時なんですけど、うちのテレビが壊れてしまったことですね。まあ、その時母親がね、まあ、テレビを買うと思ったんですよ。だけど、買わなかったんですよね、結果的に言うと。で、ラジオをラジコで聞き始めたんですよ。最初はそこまでラジオに興味がなくて、まあ、面白いのかなとか、そんなこと思ってたんですけど、その時に聞いた赤江珠緒さんの玉結びが、赤江さんのポンコツぶりがすごく面白くて、もう大好きになって、で、竹ガムのラジオ体操に行ってみたりとか、武道館のイベントを配信で見るほどハマりましたね。今ではTBS 以外のラジオ局の番組とか、まあ、ラジオ局の作るポッドキャストもよく聞くようになって、まあ、週に20番組ほど聞くようになっています。ちなみに最近は天心向井さん、いや、改名して天心半太郎さんですね。まあよく名前を切られるところを間違える。半太郎さんが大好きで、麒麟川島明さんの寝言とか、まあ五等分の花嫁のラジオなど、TBS の番組ではよく聞いたりしてますね。他だと、アニメや声優が大好きということもあって、浜松町の方の曲を聞いたりとか、アナウンサーが好きなので、有楽町の方の番組をよく聞いたりしています。あとはもちろん、今回ボイスのパーソナリティを務めているアンジーさんも大好きで、浜松町の方とこちら TBS の方どっちも聞いたりしています。そんな僕なんですけど、さっきの話から分かる通り、ラジオがもうめちゃくちゃ大好きなので、将来はラジオの仕事に携わる、特に放送作家になりたいなと思っています。そのために現在は大学でメディアを学ぶために、まあ、頑張って勉強していたりとか、あとはまあ作家はやっぱ経験命だと思ってるので、そのために学校で生徒会長をしたりとか、もう興味のあることにどんどん飛び込むようにしています。これからいろいろなことを経験し、夢を叶えたいと思うので、アンジーさんのように夢を口に出して頑張りたいです。それでは以上、秋山春風でした。またどこかでお会いしましょう。
ボイス、君の声が聞きたい。
大学2年生、21歳、乙女座、早川由衣子です。最近、不安と言いますか、悩み事がございまして、皆さんに聞きたいんですよ。親知らずの抜歯どうしてます？まあ、というのも、私これまで親知らず4本持ちで生きてきたんですけど、4本持ちですよ。なんかかっこいいですよね。でもなんか昨年歯医者さんにそろそろ抜かないとねって言われちゃって、春頃に右側上下2本を抜歯しまして、残すところあと左側に2本という状態なんですね。でも2本抜いて分かったんですけど、抜歯ってめちゃくちゃ痛いんですね。私の場合、痛いわ、腫れるわ、ご飯が食べづらいわの全然嬉しくない3点セットだったんですけど、そんな状況でも 私の食べる欲と書いて食欲は収まることを知らず、ちょっとしか開かない口の中に白米をねじ込むという、大変な日々を過ごしておりました。当時は親知らずの知識ゼロで抜歯したので、ノリと勢いだけで何とか乗り越えることができたんですけど、この辛さを知ってしまった今、早川はこう思ってるんです。残りの2本抜きたくねって。まあ理由はただ一つですね。痛いから。はい、理由はシンプルです。でもなんか最近そんなことも言ってられない状況になりまして、やつがちょっと出てきたんですよ、左上のね、やつが。ただ出てくるだけだったらよかったんですけど、なんかこう押すんですよ、グイって。で、押されるもんだから、今度は左の前歯がこれまたグイグイって自己主張するようになりまして、今私の左前歯、右前歯より少し前に出てます。で、このまま行ってしまうと、左前歯が右前歯を通り越して重なって一本になるか、または左右の前歯が入れ替わってしまわないか、それはそれはとても不安なんです。でも今回この TBS ラジオの特別番組ボイス君の声が聞きたいで、何でも自由に喋っていいですよというめったにない機会をいただいたので、せっかくですからここで宣言させていただきます。私、早川由衣子、21歳乙女座、この春休みが終わるまでに左の親知らず抜き切ります。まあ、正しくはね、歯医者さんにゴリゴリゴリゴリ抜いていただくんですけれども、抜きましたよの報告は必ずどこかでいたしますので、応援していただけると嬉しいです。そんな報告待ってねえよという声はいりません。はい、そして私はこの親知らずの抜歯を通して、また一つ素敵な大人への階段を上るのであります。以上、私のボイスでした。ご清聴ありがとうございました。
ボイス、君の声が聞きたい。
こんばんは、19歳の大学生、りつきです。皆さん、今日は僕の恋愛話を聞いてください。というのも、実は先月別れてしまいまして、少しその話をしてもいいですか？僕には付き合って5年半の彼女がいました。で、中学時代の同級生で、僕から告白したんですよね。で、きっかけとしては中3の時に彼女がちょっと受験で精神的に参ってた時期があって、その時毎日電話してたんですよね。そしたら、電話って不思議なもので、話していくうちにこうどんどん好きになっていって、その人の素が出てたというか、で、あとは普通に可愛かったんですよね。そんな感じで告白して付き合うことになったんですけど、中3って受験とかあって学校以外では遊べないまま、卒業してしまいまして、それから彼女も高校が少し離れたところに行ってしまいまして、大学でもっと遠距離になって、彼女関西の大学に行ってしまったんですよね。それで会うのもだいたい年に2回くらいになって、去年の年末に久しぶりに会いたいんだけど空いてる日ある？っていうふうに聞いたら、クリスマスなら空いてるけどちょっとバイトがあるから、バイトしながらになっちゃうけどいい？っていう風な返信が来たんですよ。で、これどういうことかっていうと、彼女のバイト先がいわゆるガールズバーなんですよ。誤解されそうなんで先に説明しておくと、バイト始めたのはもちろん大学入ってからで、周りからも大丈夫なのみたいな心配されたんですけど、僕自身としては全然気にしてはいなかったんですよね。とにかく、バイト先に客として来てくれみたいな感じになって、それで行ってきたんですよ。僕も、少しガールズバーがどういう感じなのかが気になっていたんで、もうこれはもう行こうと、普通に客として行って、やっぱり久しぶりに会うので、会話がすごい盛り上がったんですよね。大学どんな感じとか、こっちの生活はどうなのとかっていうの感じで、それで結局オープンからラストまでずっといて、それから彼女の家に泊まることになったんですよ。でもこれはもう男なら期待しちゃうじゃないですか。それで、彼女はベッドで、僕はこたつで寝ることになったんですけど、ガールズバーでオープンからラストまでいたから、二人ともちょっと疲れちゃってて、すぐ寝ちゃったんですよね。この時点でもう何やってんだよって感じにね、思われると思うんですけど、こういう時に限って、なぜか早く起きちゃうんですよね。それでベッドに寝てる彼女を起こそうか迷ったんですけど、彼女が寝起きが悪いので有名だったんですよ。 で、起こそうものなら叩いたり殴ってでも止めるみたいな感じで、まあ、これはちょっと無理に起こしたら怪我する可能性あるぞと思って、どうしようかなと思って迷って、結局何もせずまた寝てしまうという、もうほんと何やってんだよって感じですよね。もう今となってもうくそーって叫びたいぐらいですね。今叫びましたけど、まあそれで、それから2、3週間ぐらい経った時に彼女から LINE が来て、まあ、なんだろうなと思って見てみたら、まあ、こう書いてあったんですよ。友達に戻りませんかって。友達に戻りませんかって最初分かんなくて、ちょっと時間が経ってから、あ、俺振られたんだっていう風に気づいたんですよね。それで別れたんですけど、今思うとまああっという間の5年間でしたね。だから去年のクリスマス、彼女の家に泊まったのが2人の最後の思い出でした。ということで、ここで曲を聴いてください。別れてから聴いた曲の中で一番共感した曲です。バックナンバーで花束。5年間付き合ってたけど楽しかったかな。俺は楽しかったよ。結局5年間何もできないで終わっちゃったね。お送りしたのはバックナンバーで花束でした。
ボイス、君の声が聞きたい。
このラジオをお聞きの皆さん、はじめまして。大学2年生の西川てるなです。私の出身は沖縄の宮古島です。生まれ育った島を離れてから2年が経ち、私も20歳になりました。そんな20歳の私から、宮古島にいるお母さんへ。お母さんも聞いてるかな。最近も電話したから私が元気なのは知ってるよね。改めてお母さんに感謝の気持ちを伝えるのはちょっと恥ずかしさもあるけど、せっかくの機会だから話そうと思います。お母さんの存在に一番救われたのはやっぱり大学受験の時でした。もともと頭もそんなに良くなくて、もしでも教科によっては偏差値50を切ることもありました。高校3年の秋、受験前最後の模試で散々な結果だった時、私はお父さんに点数が悪かったことについてとことん詰められたことがありました。お父さんが言うことはまさに正論パンチ。言い返せることはなく、静かに苛立ちを隠しながら聞いていました。とことん受験勉強についてお説教された後は、悔しくて涙が止まりませんでした。それを見かねたお母さんが、特に何も言うことなく私を夜の海に連れて行ってくれました。なんで海？と思っていたら、お母さんはその時釣りにはまっていて、ここでは何が釣れるんだよとか、今度これ釣ってみたいんだよとか、全然関係ない話から始まって思わず笑っちゃいました。そこからお父さんにお説教されていた時には言い返せなかったことをちょっとずつ話し始めたのですが、もう海にその不満を叫んじゃえってお母さんに言われて、女二人で夜の海に向かって、正論だけどムカつく、あんな強く言われたら何も言い返せないだろう、頑張って勉強してることくらい知っとけとか、それ以外にも普段なかなか言えないことを思いっきり叫びました。思いっきり叫んだことで心が楽になったし、何よりお母さんはテルナが一番頑張ってることは知ってるし、絶対最後まで諦めたらダメだからね、最後まで何があるかわからないから頑張りなさい、そう言ってくれたお母さんの言葉に救われたことを覚えています。東京で2週間にわたって受験しに来た時も、お母さんはついてきてくれて、テルナがマイナス思考になるたびに、最後まで諦めちゃダメだ、頑張れって何度も励ましてくれて、その度に頑張ることができました。体調にもすごく気を使ってくれて、おかげで乗り越えることができたし、大学にも合格することができました。改めて伝えたことはなかったけど、この時お母さんが支えてくれてなかったら大学受験はうまくいってなかっただろうし、途中でメンタルが折れていたと思う。本当にありがとう。もちろん受験の時だけじゃなくて、島で育っている間、書道がやりたいといえば遠い書道教室まで送り迎えしてくれて、部活で結果を残したいといえばスポーツをする人向けの食事を勉強して、栄養バランスにも気をつけてくれて、たまに栄養のことを考えすぎてあんまり美味しくない食材を使われすぎた時には困ったけど、それだけ私のことを考えてくれて、いろんな形で支えてくれてありがとうございました。親元を離れてからは
お母さんの偉大さを痛感するばかりだけど、これから少しずつ恩返しできていけたらいいなと思っています。どんな親孝行をされるのか、これから楽しみに待っていてください。お母さん、いつもありがとう。
ボイス、君の声が聞きたい。
皆さんこんばんは。大学2年生の樋口太空です。僕の将来の夢はたくさんあります。カフェをオープンして友達に遊びに来てもらうこと、自分でアパレルブランドを立ち上げて販売すること、居心地のいいおしゃれなデザインの公園や勉強のできる図書館など、自分が設計した街を作ること、言葉の壁を越えて世界中の人が楽しめるテーマパークを作ること、今挙げた将来の夢はすべて実現させていこうと考えています。その夢に向けて、今僕がやっていることの一つに英語の勉強があります。海外に住んでいたり留学経験があるわけではないのですが、将来的には日本だけでなく国境を越えて世界で仕事をしたいと考えているので、現在毎日テキストを使って英語の勉強をしています。またより実践的な英語に触れるために、今は東京スカイツリーでアルバイトをしています。アジアだけでなく、アメリカ、ヨーロッパ、アフリカなどたくさんの外国人観光客が訪れるので、英語での接客やアナウンス、案内などをして日々実践的な英語を学んでいます。今大学生の僕と同世代の人たちは、コロナによって主に高校生活が制限されてしまいました。行事や部活などが思うようにできずに、とっても悔しい思いをしました。今でもその青春を取り返したいという気持ちは残っています。なので、そのどこにもぶつけられない悔しい思いを将来の夢に向けた原動力に変えて、残りの2年間の大学生活しっかりと楽しみつつも、夢に向けて毎日を過ごしていきたいです。子供が憧れるかっこいい大人になります。樋口太空を応援よろしくお願いします。
ボイス、君の声が聞きたい。
こんにちは、17歳高校2年生のひなこです。突然ですが、皆さん雑草って好きですか？雑な草と書いて雑草ですね。まあ多くの人に嫌われています。でも私は雑草が大好きなんです。今日の私は雑草って素敵なんだよということを語りに来ました。なんで好きかっていうと、まず可愛い。いわゆる園芸植物みたいな大きな花は咲かないし、いい香りがするわけでもありません。でも地面に近づいてよく見ると、案外可愛い形をした花が咲いているんです。葉っぱの形も個性的です。どんなに人間に見てもらえなくても、踏まれても、小さな葉っぱや花を一生懸命咲かせている。いじらしくて素敵じゃないですか。あと、雑草って実は食べられるものが結構あるんですね。これからちょっと雑草を食べた時の話をしようかなと思うんですけど、毒ダミって知っていますか？白い花びらみたいなものが4枚ついていて、その真ん中に黄色いおしべとめしべ、葉っぱがハート型をしている個性的な匂いのする、要はかなり臭い草なんですが、その毒ダミを食べたんです。なんでかっていうと、うちの庭大量に毒ダミが生えているんですね。で、それを見てうちのお父さんが言い出したんです。これって食べられないのかなって。早速調べてみると、ベトナムでは香草、つまりパクチーとかミントみたいな感じで食べられているらしいと分かりました。そうしたらお父さん、早速米の麺を買ってきて、庭の毒ダミの葉っぱも摘んできて作ったんですよ。毒ダミ入りのベトナムフォー。見た目はなんだか雑草畑という感じでした。大胆なことに、うちのお父さん葉っぱを切らずに丸ごと入れていたんです。可愛く言えばハート型の強烈な匂いの葉っぱが馴染みのお皿の上に乗っている違和感。でも食べてみたら、ベトナムの風が吹き抜けました。いや、ベトナムに行ったことはないんですけど、つまり意外と美味しかったんです。毒ダミってパクチーの親戚だなと思いました。とまあそんなところで、目の前の忙しさに気を取られている大人の皆さん、派手なものばかりに飛びついている若い皆さん、たまには足元の小さな雑草たちにも目を向けてみませんか？そしてよろしければ毒ダミもぜひ食べてみてください。ベトナム旅行気分が味わえるかもしれませんよ。以上、雑草大好きひなこからでした。
ボイス、 君の声が聞きたい。
シェーン。シェーンと初めて会ったのは確か僕がまだ大学3年生の頃だったよね。夏に向けて徐々に蒸し暑くなってくる時期、知り合いに誘われて東銀座のバーに行くと、シェーン、君がそこに座っていた。その日は外国人のお客さんが多くて、僕と友達はワクワクする一方でちょっとだけ戸惑っていた気がする。そんな僕たちの隣に座った君はゴリゴリの英語で話しかけてくれたね。おかげで何も聞き取れなかったよ。僕は一か八かで、ああ、イエスと答えてみたけど、君は苦いものを口に入れたみたいな顔してたから、多分僕はハズレを引いたんだろう。その後、僕はあり合わせの英語で、Where are you from? どこの出身だいって聞いた気がするんだけど、I'm sorry. 君の出身が本当に思い出せないんだ。記憶に空き巣が入ってしまったみたいに、君の出身だけすっかりなくなってしまった。But, 今の時代、どこの出身かなんて関係のないことだよね。って、忘れた側が言うことじゃないんだけど、どうか許してほしい。そんなこんなでお酒飲みながら英語で会話し続けてると、徐々にシェーンが発する英語の様子がおかしくなってきたんだ。お酒を飲むと舌が回らなくなるタイプなんだな。そう思って注意深く聞いてみた。そして気づいたんだ。英語ではない。それはゴリゴリの熊本弁だったんだ。あまりの振れ幅の大きさに耳がキーンってなった。そう、キーンとね。飛行機でしかならないやつ。そんなこんなでいろいろと話していると自尊心の話になった。日本人は自信がない人が多いよね。君たちはどう？って。うまく答えられなかった。当時の僕は就活中ということもあって、自尊心について特に敏感になっていた。だからこそ明確な答えを出せなかったのかもしれない。大学に進学するとともに自分に自信がないことを実感し、将来に漠然とした不安を抱くようになって、知り合いやよっ友が多くても親友はいないのかもしれないと悩んだり、八方美人である自分にうんざりしたり、そんな時期だからこそシェーンにかけられたある言葉に胸を打たれた。You は You だよ。良太郎は良太郎でしょ。もっと自分の心に目を向けないと。シェーンにそう言われた瞬間、小学生の頃泣きすぎたせいで涙が枯れてしまった僕の目から10年ぶりに涙が溢れた。久しぶりの外の空気に涙も喜んでいたような気がする。その瞬間を待ちわびていたかのように。シェーン、あの日以来君には会えていないけれど、僕はあの言葉のおかげで自分から出る声に本気で耳を傾けるようになったんだ。忙しさに追われて見えなくなっていた、結局自分ってどう生きたいんだっけっていう疑問と徹底的に向き合った。その結果、人に迷惑をかけない範囲で、とにかく自分の直感がワクワクする方向に向かうだけでいいっていう、シンプルだけど忘れがちな結論にたどり着いたんだ。心の底から友達と呼べる人が少なくたって幸せなことや、自分の気が乗らないときは無理に笑顔を作る必要なんてないってことにも気がついた。周りに迷惑はかけてしまっているかもしれないけど、今僕は昔よりも柔らかく生きられている気がしている。いい意味で自己中になったのかもしれない。いい意味でね。シェーン、君が僕の底から出てくる声に光を当ててくれたんだ。シェーン、僕はこれからも君からもらった言葉を忘れずに生きていくよ。シェーン、ありがとう。またいつか君に会えることができたら、そして君の熊本弁を聞けたら、マウゴツ嬉しか。高橋亮太郎でした。
ボイス、君の声が聞きたい。
皆さん、こんばんは。4月から社会人になる大学4年生22歳のひなのです。突然ですが、今私には推しがいます。それは11人組グローバルボーイズグループ INI。 INI です。一応知らない方のために説明させていただきますと、 INI は2021年に放送されたオーディション番組プロデュース101ジャパンシーズン2で誕生したグループです。特徴としてはビジュアルよし、パフォーマンスよし、人柄よしの最強グループなんですけど、これがただ最強なわけじゃないんです。どのメンバーも夢を持ってオーディションに挑んで、
できないことがあった中、ひたむきに挑戦してデビューをつかみ、大きな舞台に立っても感謝を忘れず謙虚に努力し続けている、そういった意味でまさに最強のグループなんです。すでに INI の思いがちょっと溢れてしまっているんですけども、ここで一曲お聴きいただきましょう。私の最推しメンバーの藤巻京介さんが作詞をした甘くて切ないラブソングです。 INI で You In。 この曲ライブで聴くと泣きそうになります。というかもう泣いてます。作詞した藤巻京介さん天才すぎます。私は明日が輝けるほど INI に夢中です。そんな私が INI にハマったきっかけは、冒頭でお話ししたオーディション番組を見始めたことだったんですけど、気がついたら INI の沼にどっぷり浸かっておりました。彼らの好きなところは何と言っても人柄と等身大のかっこよさ。もちろんアイドルとしてのビジュアルの良さは抜群。11人11色のお顔立ちで必ず皆さんの好みのメンバーがいるはずなんですけども、グループの仲の良さ、雰囲気がもう大好きです。 INI の YouTube やライブでの会話からも伝わるんですけど、もう男子高校生かと突っ込みたくなるぐらいふざけたりいじり合ったり、見ているこっちがニヤニヤしちゃいます。一つ一つの言動にメンバー同士の尊敬や愛があって、本当人として素敵なんです。まさに応援したくなるグループです。その上でバチバチに決めてくるパフォーマンス、さすがにギャップにやられますよね。もちろんアイドルらしいかっこよさもあるんですけど、何よりも個性があって、これが俺たちのスタイル INI って感じの聞かさらない音楽がまさに等身大のかっこよさ、魅力で強みだと思います。実はメンバーが作詞や作曲に挑戦している曲がこの曲の他にもいくつかあって、お互いのやりたいことをいいねいいねと肯定して一緒に作っていこうとするグループ感が本当に大好きです。つまり何が言いたいかというと、 INI って最高のグループ、いつも活力をくれてありがとう、一生ついていきます。これからも INI を推し続けます。お送りしたのは INI で You In でした。
ボイス、君の声が聞きたい。
こんばんは、小学3年生9歳の泉です。今日話したいことは、私が夢中になっているバレーボールです。バレーボールの楽しいところは、サーブが初めて入ったり、1日練習の時にはみんなお昼ご飯を楽しみにしているから、練習中にそのことをこそこそと話したり、すごい大会に行ってご褒美にお菓子パーティーや、できないことができるようになったりするところです。でも楽しいことだけじゃありません。10分に体育館を35周走ったり、疲れても座れません、休めません。そんなことがあってもうやめようかなと思ったこともあります。だからおサボりをしたこともありました。でも今日は行ってみようかなと言って練習へ行きました。行ったらお昼休みにみんなで大縄跳びをして遊びました。その日辛いこともあったけれど、辛いことだけじゃないんだ、辛ければ楽しいことも隣にある、そういうことを学べました。おサボりをしていた時は辛いことしかないんだろうなと思っていました。でも楽しいことも隣だから、あの日行ってみようかな、そう思ってバレーボールに行ったから目覚めたこと、そう思っています。おサボりをした分、これからを取り返して、もっともっともっと上手くなって、たくさん大会に出られるようになりたいです。以上、小学3年生、9歳の泉でした。
ボイス、君の声が聞きたい。
はい、皆さんこんにちは。東京芸術大学大学院生の坂本康隆です。僕は今、ポーランドに留学に来ています。ポーランドは、中央ヨーロッパに位置していて、ショパンの生まれ故郷でもあります。僕が住んでいるのは、ポーランドのブロツワフという町で、カラフルな歴史的な建築があったり、 小人の銅像が街の至るところにあったり、とても可愛らしい街です。僕は東京芸術大学の学生でメディアアート作品を作っています。ここブロツワフでも美術大学に所属して音楽と映像を組み合わせたライブをしたり、改造した楽器でコンサートをしたり、もちろん展示もしたり、いろいろな活動をしています。僕はもともとポーランド文化のリサーチをするために留学に来たのですが、実際ここに来て改めていろいろな発見がありました。自分が一番驚いたことは、ポーランドは西洋と東洋の間で様々な人が行き交う場所だったり、100年以上も地図上から国の形が消えたり、国の形が変わったり、そうした、人の入れ替わりや国の形の変化が激しい場所だった一方で、ポーランド人としてのアイデンティティとかポーランドの文化がしっかりと受け継がれている、そうした強固な文化のつながりに僕は一番、驚きと感動がありました。僕は日本という場所で生まれて日本にずっと住んでいるから自分が日本人だなと思っていたし、何気なく日本の文化を受け継いでいたけれど、国とか民族のアイデンティティっていろんな環境の変化の中で複雑に作られていくものなんだと気づかされました。今大学の卒業制作展示に向けてこのことをテーマに作品制作を続けています。そして僕は本当に、ポーランドのいろいろな方々に助けていただきました。ポーランドに来る前は、僕はアーティスト活動だけで本当に生きていけるのかなとか小さな不安がいっぱいあったんですけど、ポーランドに来てからすごく前向きな気持ちになりました。僕はすごく、ポーランドで出会った方々にとても感謝しています。ポーランドで僕が感じたことを少しでも共有できたらなと思い、今回は出演させていただきました。というわけで、東京芸術大学大学院の坂本康隆でした。来年度の卒業制作展示、皆さんぜひ遊びに来てください。ありがとうございました。
ボイス、君の声が聞きたい。
皆さん、はじめまして。シュリと申します。コロナ禍を生きてきた学生の生の声を届けるプログラムということで、私からはコロナ禍の学生生活を振り返って、どのような生活だったか、また、それに対する世間の考えとのギャップについてお話ししたいと考えております。学生生活の中でコロナにより様々なイベントがなくなりました。すごく落ち込みましたし、中学受験をするにあたってその学校を選んだ一つの理由でもあった海外研修がなくなってしまったり、文化祭、体育祭などもなくなってしまいました。この面だけを見れば、確かに世間の方たちのかわいそうなコロナ禍世代の学生たちというイメージもあながち間違いではないのかもしれません。しかし、実際は家でアニメを見てゴロゴロしたり、ビデオ電話をしながらゲーム対戦をしたり、コロナを避けつつ修学旅行や体育祭、文化祭の代替案をみんなで考えて先生たちと交渉してみたり、コロナ禍ではない私たちが遅れていたであろう普通の学生生活とはまた違った、これもこれで楽しいと思えるようなユニークな時間を過ごせたと思っています。つまり一方的にかわいそうな世代とまとめられ同情されるのはなんだか違うなとモヤモヤしてしまうので、代わりにどんなことができたのかについても注目してほしいと一個人としては思います。以上、シュリの主張でした。
ボイス、君の声が聞きたい。
皆さんこんばんは。大学2年生20歳の杉浦颯です。すごい僕はラジオが大好きで、こんなにお話しできる機会をいただけてとても幸せです。そこで僕の自己紹介を詳しくしていきたいんですが、全てカットされてしまうと思うので今回はやめときます。せっかくお時間をいただけてるので、何を話そうかなと悩み抜いた末、僕は愛について話していきたいと思います。皆さんにとって愛とは何ですか？ある恋多き友人に一回聞いてみました。すると友人はこう答えました。 愛とは俺の人生そのもの。聞く相手を間違えてしまいました。僕なりに考えてみた結果、恋愛において愛とは平等な関係の中にあると思います。ただ自分が好きで思いを伝えているつもりの一方向では自己満足であり愛ではありません。お互いに好き合ってその熱量が同じになった時に愛が生まれていくと思います。と一丁前に語っていますが、自分が今までどんな恋愛をしてきたかというと、2年間同じ子に片思いをしてみたりとか、好きな子に自ら恋愛相談をしてみたりとか、わざと教科書を忘れて見せてもらったりとか、好きな子が部活から帰ってきそうな時間に偶然を装って一緒に帰ってみたりとか、いろいろ少年杉浦生えてもがいていました。皆さんから見たらお遊びのような恋しかしてないのかもしれません。これからどんな出会いが待ってるかわからないですが、僕もロマンチックな恋愛ができる日を夢見て過ごしていきたいです。しかし愛って恋愛に対してだけではないと思うんですよね。僕の周りには苦楽を共にしてくれる最高な友達がいます。また趣味として野球が好きだったり音楽が好きだったりします。そんな最高な友達を僕は愛してるし、野球も愛してるし、推しのアーティストも愛してます。野球があるから、推しが頑張ってるから、友達が喜んでくれるから、僕も頑張れてます。愛があれば頑張れるんですよ。僕は将来誰かの頑張れる理由になりたい、愛されたいと思っています。どんな形であれ皆さんに愛を届けられるようにこれから頑張っていきたいです。なので僕のことを少しでも覚えていただけたら嬉しいです。杉浦颯でした。ありがとうございました。
ボイス、君の声が聞きたい。
こんにちは、高校3年生の空です。今日は中学の部活の顧問で私の恩師である今井先生への感謝の気持ちを話したいと思います。私は中学時代陸上部に所属し、四種競技という混成競技をやっていました。この種目を始めたきっかけは、今井先生がやってみないと声をかけてくださったことです。四種は私にとってすごく楽しく、記録も順調に伸びていきました。2年生になったある日、突然、空なら全国目指せるよと今井先生に言われました。それまでの私はただただ楽しく部活ができればいいやと思っていたので、その言葉に衝撃を受け、それと同時に絶対に全国へ行くんだと心に火がつきました。それから私はより一層練習に力を入れ、毎日毎日必死に走り、投げ、飛び続けました。やっと全国への希望が見えてきた時、その光を消すように現れたのがコロナです。学校は休校になり、もちろん部活もなくなりました。それでも今井先生と外部の先生が場所を見つけて、できる範囲で練習を見てくださいました。しかし追い打ちをかけるような出来事が、なんとずっと目標にしていた全中と呼ばれる全国大会が中止になったのです。これを知った時は絶望と悲しみで目の前が真っ暗になり、涙が止まらなくなりました。今まで何のために努力してきたんだろう、もういいやという思いが頭の中をぐるぐる回っていました。そんな私にずっと寄り添い、代わりの大会が開催されるかもしれないから、それに向けて練習続けようと励まし続けてくれた今井先生は、私の心の支えでした。予想通り設けられた全中の代わりとなる大会、出場への切符をつかんだ時、その喜びは今でもはっきりと覚えています。結果は4位で、目指していた3位以内には届きませんでしたが、全国大会なんて夢のまた夢だと思っていた自分が、今井先生の一言一言、重みのある言葉でここまで来ることができたという嬉しさ、先生と出会えたという奇跡への感謝で胸がいっぱいになりました。今井先生は常に生徒一人一人をよく見ていて、私が悩んでいる時には一番に気づいて相談に乗ってくれ、優しいだけではなく、時には 気が緩んでいる私に活を入れてくれました。高校に入ってからも陸上でスランプに陥って精神的に苦しく部活を続けるか悩んでいた時に相談に乗ってくださり、たくさんのアドバイスをいただいたことでなんとか最後まで乗り切ることができました。どんな言葉を並べても伝えきれないほど感謝の気持ちでいっぱいです。今井先生、私をここまで引っ張り支え成長させてくれてありがとうございます。4月から大学生になりますが、大学でも先生から学んだことを胸に自分らしく頑張っていこうと思います。
ボイス、君の声が聞きたい。
こんばんは、大学2年の中村浩希、20歳です。この番組に応募したきっかけは、ラジオの現場の裏側をこの目で見てみたかったからです。もともと僕は親戚にメディア関係で働いている方がいて、たびたびお仕事の内容などを聞くうちに興味を抱くようになりました。自分が作った作品で相手に影響を与えたり思いを伝えることができるというのは素敵ですし、価値のあるものだと思っています。なぜなら僕は小学校の時にいじめを受けていて、家庭の事情で親にも話せない状況だったんですけど、そんな時に勇気をくれたのがテレビやラジオなどの番組でした。今では自分が作品の制作現場に携わってたくさんの人に元気を与えられるようになりたいという目標を持つようになりました。特に自分はドラマが好きで、お気に入りの作品は過去に TBS で放送された木更津キャッツアイです。余命宣告を受けた主人公が残りの日々を明るく自由に過ごす日々を描いているのですが、それを見ていると自分の悩みの小ささに気づき、自然と前向きになることができました。現在は目標に向けて少しでも近づけるように、大学のサークル活動にて、ラジオドラマの脚本やバラエティ番組の企画立案、編集作業などを手掛けています。ということで、一人だけ職場体験に来ちゃったみたいな感覚でいるんですけど、やっぱり機材がすごいなと強く感じています。自分はサークル活動で音響機材に触れる機会は多い方だと思うんですけど、それでも桁が違うというか、まあ当たり前かもしれないんですけど、さっきから圧倒されているのが事実です。いろいろ吸収してから帰らせていただこうと思っています。今日はありがとうございました。
ボイス、君の声が聞きたい。
どうも、はじめまして、リリカです。今21歳でこの春から大学4年になります。私は3年前ずっと一緒に暮らしていた祖母を亡くしました。学校から帰ってきた時間をほぼ祖母と過ごしていました。3年経った今でも祖母との時間を忘れることができず、あのほのぼのした風景を歌にして心に残そうと決めました。この曲は2人でずっとババ抜きとかトランプしてたなーって曲です。それではお聴きください。二人きりのトランプ。 ございます。最後にばあちゃんに一言、やっぱり二人きりのトランプが好きで、大人数でトランプやるといつも違和感を覚えます。あとばあちゃんが好きだったスバルっていう曲の歌詞を入れてみて、こうやって作ってみて気づいたんですけど、我は行くさらばスバルよという歌詞に、じいちゃんがこの曲好きだからばあちゃんも好きって言ってたのを思い出して、ばあちゃんが好きだから私も好きで、私も好きだから自分のなんか子供たちも好きって続いていく曲で、なんか言っていこうって思いました。ご清聴ありがとうございました。
ボイス、君の声が聞きたい。
この春大学生になるしおりです。以前私に素敵なアドバイスをくださったラジオ局の社員の方とアナウンサーの方に感謝をお伝えしたくて手紙を書きました。私は高校生活の中でラジオが大好きになり、気がつけばラジオが自分の心の支えになっていました。そんな中、お二人とお話しさせていただく機会があり、お二人からラジオと関係のなさそうなことでもいろいろ挑戦してみることが大切、家でじっとしているよりは外に出てみてというアドバイスをいただきました。このアドバイスをいただき、今お話しさせていただいている特別番組ボイス君の声が聞きたいに応募することにもつながりました。今実際にラジオで話すという機会をいただいて、勇気を出して行動に移すことで、行動する前には想像もできなかった自分や未来に出会うことができるということを実体験しました。これから始まる大学生活では、ラジオと関係があることでもないことでも、いろいろなことに挑戦する大学生活にしようという目標が決まりました。私の心境に大きな変化をくださり、今後の目標を立てるきっかけをくださったお二人にとても感謝しています。本当にありがとうございました。最後にお二方それぞれにメッセージを送らせてください。社員の方へ、お話しさせていただき、ラジオ番組を放送するために見えないところで頑張っている方々がいらっしゃるということを知りました。そんな方々は本当にかっこいいなと思ったので、私は将来ラジオ局の社員さんとして働くことにとても憧れています。もし私が社員さんになったら、ラジオ局の垣根を越えた放送やイベントをやってみたいと思っています。日本放送内田裕樹アナウンサーへ、お話しさせていただいてから出演されている番組をよく聞くようになり、今まであまり聞いたことがなかった時間帯の番組を知ることができました。最近は中継で行かれていたお店に行ってみるなど、聖地巡礼もしました。いつか内田アナウンサーご自身の番組で私のメールを読んでいただけるように、いろいろな経験をしてエピソードを貯めつつ文章力を磨いていきたいです。これからも応援しています。
ボイス、君の声が聞きたい。ガールズバンドガチャリックスピンのマイクパフォーマー、アンジェリーナ3分の1です。特別番組ボイス、君の声が聞きたい、学生たちの等身大のボイスを聞いてもらったわけですけども、いやーなんか本当にすごく胸がいっぱいになるお話をたくさん聞けたなって思ったのと、あとみんな力強かった。でなかなかさ、このラジオでさ、このブースに座って喋ることってもう本当に一握りの人しかできないことだから、それをね、なんかこう同世代の人たちがこう頑張ってがむしゃらに伝えてる思いみたいなのを私も受け取ってすごくパワーをもらったし、自分もこの後ね、あの自分のレギュラーの方の収録もあるんだけどさ、なんかもっと強い思いを持ってラジオを大切にしていきたいなってすごく感じました。アンジーもね、あのコロナの時期にまあ本当にすごく辛い思いをしたんですね。で、あの私は高校卒業したタイミングでコロナになってしまって、言えばその今ガチャリックスピンというバンドをやっているけど、もうその周りの子たちはさ、就職するためにじゃあ大学進学しますとか専門行きますとかさ、みんなやってる中で、自分はもう進学をする道をね、やめてもうバンド一本で頑張っていこうっていうタイミングの時にコロナっていうものになってしまって、そのバンドで一本でやっていく、音楽やっていく、やっとここだけに集中して生きていけるんだって思った矢先に、ライブとかもできなくなっちゃってさ、あ、なんか自分この夢諦めなきゃいけないのかなって正直めちゃくちゃ思ったんですよね、あの時期。でもやっぱりこの道で生きていきたいし、やっぱり音楽の夢を絶対に諦めたくないって思ったから、自分のやれることやろうと思って、もう SNS とかも私はすごく強化したりとか、YouTube とかじゃあやるかとか、少しでもこの自分が動いてる姿だったりとか、自分が発する声、ボイスで、こう何か人々に希望だったりを与えられるようなことをしたいってすごく思ったんだよね。で、そういう時に、もうちょうどその、まあもちろんお家の中にはいたんだけど、お家の中でやれることっていうのを見つけ出していった先に、ラジオに出会って、ラジオの番組持たせてもらえてっていうこともあって、徐々にこうライブもできるようになっていって、制限も解除されていってっていう中で、やっぱ一発目に声出しのライブをやった時、渋谷公会堂でね、やらせてもらったんですよ。今、LINE キューブ渋谷っていう会場になってるんだけど、そこで声出し解禁しようっていうので、解禁した時はもう本当に涙が止まらなくて、やっぱりその私たちのライブとか、私たちが生きていく上で一番大事なのってみんなからの声だったよなって本当に感じたんですよ。みんなの声を聞いた瞬間に、あ、このために私はバンドをやってたんだってすごく感じたのね。で、今もさ、まださ、苦しい状況の中にいる人もいると思うのね。当時そのコロナがさ、ひどかった時期にさ、お仕事を失ってしまった人とかもきっといらっしゃるだろうし。でも、少しずつ状況良くなっていってるけど、まだまださ、完全体ではないわけじゃない。だからなんかこう、少しでも自分たちが歌うことで、自分たちがラジオで声を発することで、誰かこう救われてくれる人がいればなって思いながら、いつも私も歌を歌っています。同世代の子たちも辛い思いしてたんだろうなとか、苦しい思いしながら乗り越えてね、やりたかったさ、部活のことをお話ししてる子もいたけど、本当に悔しいこといっぱいあったけど、これから先の未来は明るくなるように、自分たちの思いだったりっていうのはしっかり言葉に出して伝えて、素敵なものをいっぱいにして生きていきたいなって、すごくこの特番を通じて思いました。いや、もう本当に私もすごく背中を押されました、この番組に。もうね、引き続き私も自分のこの声、思いで、たくさんの人たちのね、なんかこう生活に彩りをもたらせるような、そんなパーソナリティにね、そしてそんなミュージシャンになっていきたいなと思いました。もうこの特番絶対続けた方がいいと思うの、私。絶対やりましょう。もう、そしたらアンジもちょっと応募しようかな。もうたくさんね、みんな繰り返しポッドキャストでも聞いてください。ボイス、君の声が聞きたい。お相手はアンジェリーナ3分の1でした。ありがとうございます。